皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年5月12日の最新論文、今回は28本をお届けします。1本目はエフェイズ・ブダクさんとカドリー・ルケル・ベルクタブさんによるイクイバリアント・コッピエンツ・オブ・デリブド・シンプレクティック・スペース・アンド・レジェンドリアン・インターセクション・テオアム同来シンプレクティック空間の等変小とレジェンドリアン交差定理です。この論文では接触幾何学における古典的な横断性補題を同来代数幾何学という現代的な枠組みに翻訳して再構築しています。驚くべきは、古典的な手法で必要だった横断的な超曲面をわざわざ用意しなくて済む点です。代わりに重み1の GM 作用による基本ベクトル場を導入することで、同来シンプレクティック空間の小を取った際にシンプレクティック構造を自然に接触構造へと引き継がせています。さらにこのアプローチを用いて同来レジェンドリアン交差定理を証明し、モジュライ理論への応用まで展開しています。無限体験的な規定変換を用いることで非常に洗練された形で定理が導き出されており、古典的な幾何学の直感を同来圏の高度な抽象論で見事に再現している点に知的な興奮を覚えます。2本目はオトニエル・ノゲイラ・ダシルバさんとマノエル・メシアス・ダシルバ・ジュニアさんによるイクイジンガラリティ・インファミリーズ・オブ・ダブルポイント・カーブス二重点曲線の属における等特異性です。この論文では写像の展開における等特異性とそこから導かれる二重点曲線の等特異性がどのような関係にあるのかを深く掘り下げています。具体的にはトポロジカルな自明性、ホイットニー等特異性、そしてバイリプシッツ等特異性という3つのレベルで検証しています。驚くべきは、展開がトポロジカルに自明であっても全ての二重点曲線がホイットニー等特異性を満たすとは限らないという点です。さらにバイリプシッツ等特異性が成り立つ場合でさえホイットニー等特異性が保証されないケースがあることを示しています。こうした複雑な関係を明らかにするために著者たちはヘンリー型属というトポロジカルには自明だけれどホイットニー条件を満たさない曲線の属を導入しました。この手法を使って等特異性理論における重要な判例をいくつも構築しているあたりに研究者のこだわりを感じます。またもともと3次元空間から3次元空間への写像向けだった二重点曲線の公式を N 次元から N プラス1次元への写像へと一般化した点も大きな成果です。これにより二重点曲線のミルナー数と安定化させた時のクロスキャップや三重点の数との関係を記述する便利な解析的構造が提示されました。理論的な枠組みを広げつつ緻密な判例で境界線を明確にする非常にエキサイティングな内容となっています。3本目はフアリベナ・マール・アマルさんによる小平ディメンション・オブ・アルゲブレイック・ファイバー・スペース・オーバー・スリー・フォールズパート1、3次元多様体上の代数的なファイバー空間の小平次元第1部です。この論文では代数幾何学における非常に重要な未解決問題である飯田予想に取り組んでいます。この予想は全体の空間、一般的なファイバー、そしてそこ空間の小平次元の間にある根本的な関係性を解くものです。もともとこの予想は最小モデルの存在や豊富性予想が証明されれば導かれると言われていますが、そこ空間の次元が高くなると非常に難しく未だに大きな壁となっています。そこで著者はそこ空間が3次元多様体である場合に焦点を当ててこのギャップを埋めようと試みました。解析の手法がとにかく高度で、正準則の公式やリダクション写像を使ってファイバー化のモジュライ部分を詳しく分析しています。さらに直造層に対する整地性の結果や大沢・竹越の拡張定理などを駆使して特定の因子の有効性を証明しています。特に注目したいのはそこ空間が不規則な3次元多様体である場合や 絡み合う3次元多様体である場合に、この予想が成り立つことを示した点です。絡み合う多様体のような複雑な対象を扱いながら、条件を絞り込んで具体的に証明を積み上げていく構成には数学的な粘り強さを感じますね。結果として多くのケースで飯田の不等式が成立することを明らかにしており、高次元の底空間を持つファイバー空間の理解を大きく前進させた素晴らしい研究と言えるでしょう。4本目はフランチェスカ・バレストリエリさん、アヌーク・グレベンさん、レイチェル・ニュートンさん、ソーミャ・サンカーさん、カテリーナ・サンティコラさん、マノイトリップさんによるリファインド・オブストラクションズ・トゥ・ローカル・グローバル・プリンシプルズ・フォー・ゼロ・サイクルズ、ゼロサイクルの局所帯域原理に対する整地化された障害です。この論文では数体上の大数多様体におけるゼロサイクルの局所帯域原理を調べるために整地化された障害集合という新しい概念を導入しています。これまでもゼロサイクルのための障害集合はありましたが、それでは発生原理や弱近似が成り立たない理由を十分に説明できないことが多く、ここが不満だったわけです。そこで著者たちは有限次拡大体上の有理点を利用することで、有理点とゼロサイクルのギャップを埋めるより精密な道具を作り出しました。具体的には有限次拡大上の有理点からなる自由アーベル群を用いる精緻な再結合写像を定義しています。この手法を一般化クンマー多様体に適用し、関連するペートシャファレビッチ群が有限であると仮定すれば、ゼロサイクルの発生原理と弱近似はこの精緻な障害によって制御されることを証明しました。またバイエリティック局面においても、この枠組みが局所帯域原理の失敗をうまく説明できることを示しています。さらにブラウアーマンフォード障害と連結効果障害の関係についてのチャンさんの疑問にも答えています。有理的に連結な多様体や計算局面などの条件下では、整地化されたブラウアーマンフォード集合の平方が通常の集合と一致し、結果として2つの障害集合が等しくなることを導き出しました。最後にはセクション予想を条件として、滑らかで純遮影的な幾何学的性多様体において特定の精緻な障害集合がグローバルなゼロサイクルの集合と一致することまで示しており、非常に野心的な内容となっています。5本目はヤニス・ヘジェムさんによるマージポジションインバリアン系インコットラティカリーエンリチドトロピカルフロアダイアグラム、二次的に濃縮されたトロピカルフロア図形におけるマージ位置の普遍性です。この論文では滑らかなトーリック・デルペット局面における有理曲線の数え上げについてトロピカル幾何学の視点から研究しています。特にフロア図形という手法を使っているのですが、そこではマージ位置という補助的な設定に依存して計算が進みます。本来最終的な数え上げの結果はこの設定に左右されないはずなのですが、計算の途中の形を見るとそれが普遍であることはすぐには分かりません。著者のヘジェムさんはこの普遍性をトロピカルな枠組みの中で直接証明しようと試みました。そこで登場するのがディゾリューションカスケードという戦略です。二重点を単純な点の特殊化として繰り返し扱うことで、異なる設定の差を共通の係数として抽出しています。驚いたのは単に計算して終わりではなく、グロテンドリークウィット間の性質やミブロッコリー普遍性というユニークな概念まで持ち出して壁越えの差が消えることを丁寧に証明している点です。結果として許容されるあらゆる体においてフロア図形の数え上げがマージ位置に依存しないという主定理を導き出しました。抽象的な大数的な普遍性を具体的で組み合わせ的なフロア図形の構造で裏付けたという非常に緻密で納得感のある構成になっています。6本目はベンジャミン・キャッスルさん、イシャイダン・コーエンさん、アサフ・ハッソンさんによるアカーブ&ITS アブストラクト・ジェネラリズド・ジャコビアン、曲線とその抽象的一般化ヤコビアンです。この論文では ある曲線とそのモジュラスと呼ばれる因子という幾何学的な情報を、一般化ヤコビアンの点集合という抽象的な群の構造から復元できるかという問題に挑んでいます。もともとジルバーさんが標準的なヤコビアンで示した結果を、より広い一般化ヤコビアンのケースに拡張したという非常に野心的な研究です。アプローチがとてもユニークで、まずモデル理論を用いて一般化ヤコビアンの構造が単純ではないことを示し、そこから代数的に閉じた体を定義しています。その後、その結果を代数幾何学の言葉に翻訳して、群の同型性がもたらす幾何学的な同型性を導き出しています。特に摩擦表数の場合に相対フロベニウス斜像をうまく使って証明を完結させている点には、数学的なこだわりを感じますね。最終的に次元が2以上の時、群の構造と曲線の像さえ分かれば、元の曲線と因子を完全に復元できることが証明されました。抽象的な群という世界から具体的な曲線の形を導き出せるというのは、なんだか魔法のような話でワクワクします。7本目はリオゴダシルバマシャドさんとホセセアデさんによるジェネリックベクターフィールズオンイソラティドコンプレックスハイパージャフスジャーム、孤立した複素長曲面目上の一般的ベクトル場です。この論文では、孤立した特異点を持つ複素長曲面上の生息ベクトル場について研究しています。特に特異空間におけるボアンカレホップ指数の一般化である GSV 指数の最小値を明らかにしようとしています。分析の結果、この最小値はチュリナグロイユ数によって下から抑えられることが分かりました。さらに、この下限値が実際に達成されるのは、そのベクトル場が周囲の空間まで生息に拡張でき、かつ原点で非対化な孤立特異点を持つ場合に限られるという非常にクリアな条件が導き出されています。驚くべきはここからで、この性質を使って重み付き同時長曲面目を特徴付けています。偶数次元の場合、先ほどの拡張可能なベクトル場が存在すれば、その目は重み付き同時であるという結論になります。奇数次元でもリンクに対して至る所で横断的なベクトル場があれば同様のことが言えますね。さらに、この局所的な知見をコンパクトな特異多様体というグローバルな視点へ広げています。例えば、0点を持つ非自明な生息ベクトル場を持つ規約なコンパクト特異複素曲線は、たかたか2つの特異点を持つ有理曲線に限られるという定理を導いています。局所的な指数の議論から、ここまで大胆に多様体の形を制限できるというのは、数学的な快感があります。8本目はジョルディ・エルナンデス・ゴメスさんとフランチェスコ・ルッソさんによるオン・ザ・タンジェント・デグリー&ザ・デグリー・オブ・ザ・タンジェント・バラエティ・オブ・ア・プロジェクティブ・バラエティ遮影多様体の接次数と接多様体の次数についてです。この論文では、遮影多様体の接多様体というちょっと複雑な図形に注目して、その次数や接次数という概念を深く掘り下げています。接次数というのは、簡単に言うと、接多様体上の一般的な点を通る接空間がいくつあるかという数のことです。曲線の場合にはよく知られている基本的な性質がありますが、それをより高次元の多様体へと広げようとする試みがとてもエキサイティングですね。著者たちは、ガウス斜像や第二基本形式といった代数幾何学や微分幾何学の道具を駆使して、接空間がどのように振る舞うかを分析しています。特に面白い結果として、接次数が1になる多様体は、有理正規スクロールか、あるいは特定の波の多様体に限られることが証明されました。また、4次元空間における接次数が2の規約局面を分類し、それがベロネーゼ局面であるか、あるいは平面内の加点スクロールに含まれることを明らかにしています。さらに、正しく線形正規であり、かつ接次数に関する特定の性質を持つ滑らかな多様体として、ロス多様体という特別なクラスを特定した点も大きな貢献と言えるでしょう。特異点を持つ例としてベラ多様体を挙げ、 節字数が1であっても字数がいくらでも大きくなり得ることを示したあたりに数学的な深みを感じます。9本目はニティンクマーチダンバラムさん、エルバガルシアフェルデさん、アレッサンドロジャケットさん、オスガケントさんによるディファインドラティスポイントカンティングオンザモズリスペースオブクラインサーフィスです。この論文ではリボングラフをひむき付けの世界へと拡張した軽量メビウスグラフのモジュライ空間という新しい概念を導入しています。この空間はおなじみのリーマン局面のモジュライ空間だけでなく、ひむき付けのクライン局面のモジュライ空間をも包含しているのが非常に興味深いところです。研究チームは各グラフにひむき付けの度合いを示す尺度を導入し、この尺度で重みをつけた状態でモジュライ空間内の格子の数を数え上げました。そしてこの数え上げについてノーベリーの回帰式の洗練されたバージョンを証明しています。さらに格子の目を細かくしていく極限を考えることでユークリッド体積に関する回帰式を導き出し、ウィッテンコンツェビッチの回帰式の洗練版を提示しました。この成果を応用してモジュライ空間の洗練されたオイラー表数の幾何学的な定義を与え、その値を具体的に計算しています。これによりゴールデンとヘアさんが提示していた未解決の問いに答えを出したという非常に達成感のある内容になっています。10本目はエラットガルさんとハワードヌアーさんによるザイクエーションズオブゼネラルハセットマキシマルキュービックフォーホールズ、一般的なハセット最大三好四次元多様体の方程式です。この論文ではハセット因子と呼ばれる集合のすべてに共通して含まれる非常に豊かな幾何学的構造を持つ三好四次元多様体に注目しています。これまでこうした多様体とそれに関連する格子の関係は具体的にどうなっているのかよく分かっていませんでした。そこで著者たちはこれらの多様体を定義する三次多項式の具体的な属を構築し、それらがモジュライ空間において16次元の規約成分をなすことを証明しました。アプローチがとても巧妙で、特定の交わり方をする4つの平面を含むという条件から具体的な代数形式を導き出しています。具体的には2組の平面が直線で交わり、それ以外は点で交わるか、あるいは全く交わらないという設定です。さらにこの構成が本当にハセット最大であるかを証明するために整形数二次形式の ADC 特性というかなり専門的な数論の手法を用いています。ハッセミンコフスキーの定理などを駆使して格子の像がハセット部分集合全体を張ることを示した点には数学的な執念を感じますね。抽象的な格子論と具体的な方程式という離れていた2つの世界をしっかりと架け橋でつないだ素晴らしい成果だと思います。11本目はボリス・シャピロさんとギヨーム・タハールさんによるプレーンレクティフィーレーブルカーブス、オールド&ニュー、平面上の整流可能曲線、古きものと新式ものです。この論文ではセレットやラグエール、そしてアンベールといった数学者たちにまで遡る代数的に整流可能な平面曲線という古典的な概念を改めて取り上げています。整流可能というのは簡単に言うと曲線の長さを代数的に扱えるということですが、この古くからあるテーマに現代的な視点を加えているのが面白いところです。著者たちは曲線が代数的に整流可能であるための新しい判定基準を提示し、さらにこの概念を二次微分形式と結びつけて考察しています。さらに驚くべきはこの議論をより高次の微分形式へと一般化させている点です。古典的な幾何学の知恵を現代の微分形式の言葉で書き換え、さらに発展させていくという構成に数学的なロマンを感じますね。12本目はイユアンさんによるグロタンディークウェイとオンパーミュートヘドラルバラエティーズ&マトロイッツ、チカンタ面体多様体とマトロイド上のグロテンド IECK 重みです。この論文ではグロテンド IECK 重みという K 経理論におけるミンコフスキー10目のアナログを扱う新しい組み合わせ論的な枠組みが提案されています。これまでこの重みを計算するにはリーマンロッホ変換という手法が使われていましたが、結果に有理数係数や複雑なべき級数が出てきてしまい、具体的に計算するのがとても大変だったそうです。そこを純粋に組み合わせ論的な公式に落とし込むことで計算可能な形にしたのがこの研究のすごいところですね。具体的には置換多面体奥義を含む共端片偽奥義というクラスに注目し、滑らかなトーリック多様体の景観における線形関係を分析して K バランス条件を導き出しています。さらに特定の部分順序集合のメビウス関数を利用して明示的な積の規則まで作り上げています。この成果をマトロイド論に広げたところが非常にエキサイティングです。実現不可能なマトロイドも含めた全てのループレスマトロイドに対してモティビックチェルン類という概念を拡張しています。さらにオートロジー的な部分速や小塚のグロテンド IEC 系重みがあの有名なチュッケタ公式で表現できることを示しており、新しい組み合わせ論的な高等式まで導き出しています。古典的な特性類ともしっかり結びついていて、非常に一貫性のある美しい理論展開だと思いました。13本目はタデイ・スタルチッチさんによるセントラリザーズ・オブ・ザ・コンプレックス・オーサガナル&シンプレクティックグループ複素直行群および複素シンプレクティック群の中心化群です。この論文では複素直行群と複素シンプレクティック群という非常に構造が複雑な群の中心化群を正確に計算するための再帰的なアルゴリズムを提案しています。特にユニポテント要素に関する詳細な記述を目指している点がポイントです。著者は行列の随伴表現を分析し、ジョルダン・シュバレー分解や反対称行列やハミルトン行列などの標準形を巧みに利用しています。ここでの技術的な鍵は問題をシルベスター方程式に変換し、ブロック行列を用いた特定の行列方程式を解くことにあります。面白いのがここで登場する特別なブロック構造です。行列学系のブロックテプリッツ構造を持つことを証明しており、中心化群がこのような構造を持つ正則なブロック行列の群と共約であることを導き出しています。最終的な結果として任意の要素に対する中心化群を求めるアルゴリズムを提示し、さらにその群が還元的部分とユニポテント根基の半直積に分解できることを示しました。特にユニポテント根基がカタラン数に関係する特定の行列によって生成されるという発見は数学的な美しさを感じさせますね。複素数体上のケースを扱うことで実数体の場合よりも標準形が少なく構造がすっきりと整理された結論を得ることができました。14本目はジュン・チャオ・シェンプさんによるジオメトリック・シャフェアビック・ブーンデッドネス・コンジェクチャー・フォー・ファミリーズ・オブ・ポラライズド・バラエティーズ分極多様体の属に関する幾何学的シャファレビッチ誘拐性予想です。この論文は安定極小モデルのモジュライスタックにおける幾何学的シャファレビッチ誘拐性予想を証明したものです。もともとある種の曲面上の曲線属が有限個しかないという古典的な予想がありましたが、高次元になると変形が起きるためそのままでは成り立ちません。そこで著者は同型ではなく変形同値という考え方を導入し、さらに任意の小平次元の多様体を扱えるように安定極小モデルへと研究を広げました。手法がとても巧妙で、厳密に相有理的に許容されるという部分スタックの概念を導入して誘拐性を壊すような特異なファイバーや分極を排除しています。対数ヒックス則を構築し、混合ホッジ構造の変形や対数四次則の整地性を利用して解析的にアプローチしています。特に一様なアラケロ型の不等式を導き出した点が技術的に素晴らしい成果だと言えます。この不等式によって分類写像の次数に上限があることが示されました。 またこの境界が志村曲線を通る場合に一致するという鋭い結果も得られています。この理論を使えば種数が2以上の曲線の古典的な予想を回収できるだけでなく、正純分極を持つ滑らかな3次元多様体の属などより広いケースに一般化できます。一方で、そういう理的な許容条件がないと融解性が崩れてしまうという判例も示されており、条件設定の重要性が際立つ構成になっています。15本目は谷本翔さんによるホモロジカルシーブ&マニンズコンジェクチャー、ホモロジー的フルイト満員予想です。この論文では帯域関数帯上のヨジデルペット局面における有理曲線の数え上げについて、ホモロジー的フルイという非常にユニークな手法を用いてアプローチしています。満員予想というのは、滑らかな波の多様体上の有理点の数を高さで制限して数えた時の全近的な挙動を予測するものです。数帯上の研究は進んでいますが、関数帯上の場合は局面のモジュライ空間のホモロジー的安定性を理解する必要があり、ここがかなり難しいポイントになります。そこで著者は、総有力化学やグロテンド IEC 系レフシェッツのトレース公式、さらにはバシリエフ型のバーフク体といった代数トポロジーの道具を組み合わせることで、伝統的な手法では太刀打ちできなかったケースに挑みました。特にモジュライ空間をポスキームとして扱い、方眼除外原理をバーフク体でうまくエンコードして点の数を計算するという戦略が非常に鮮やかだと思います。その結果、十分な次数を持つ有理曲線の数え上げ関数が予想通りの全近的な成長を示すという定理を導き出しました。さらに、代数的な写像の空間が連続写像の空間に近似するというコーエン・ジョーンズ・シーガル予想にもこの手法を適用し、ヨジデルペット局面においてホモロジー群が同型になることを証明しています。境界成分の処理にホモロジー的ふるいを導入してトポロジー的な視点から満員予想を証明したという点に、この研究の大きな価値があるでしょう。16本目はシャオウェイ・ジャンさんによるクワジプロジェクティブモズリフォーポラライズド KLT グッドミニマルモデル、分極を持つ KLT の良い最小モデルの純遮影的モジュライ空間です。この論文では分極を持つ KLT の良い最小モデルというかなり複雑な対象のモジュライ空間をどう構築し理解するかという問題に取り組んでいます。もともと正純分極を持つ多様体や波の多様体の場合は遮影的なモジュライ理論がしっかり整備されていました。ですが、今回のターゲットである良い最小モデルの場合、特異点の性質によって分極のカルティエ指数に上限がないため非常に扱いづらいという難しい側面がありました。そこで著者はナオ造層の弱性知性という概念を軸に据えて攻略しています。ガバーの拡張定理を使って局所自由層を拡張したり、規定の相乗化を用いて弱性知性を正しく引き継がせたりと、かなりテクニカルな手法を駆使していますね。最終的にリーベクの豊富性判定法を適用することでモジュライ空間の正規化が純遮影的スキームになることを証明しました。代数空間として構築されたモジュライ空間を純遮影的スキームというより扱いやすい形まで具体化した点は非常に大きな進展だと思います。特にマサ表数などの難しい状況を乗り越えて正知性の結果を拡張したアプローチには目を見張るものがあります。17本目はインキュン・キムさん、マサトモ・サワハラさん、ジュニョン・ウォンさんによるポラライズド・サイリンダーズ・オン・ブロー・アップス・オブ・ウェイティド・プロジェクティブ・プレーンズ、重み付き遮影平面の爆発状の極化シリンダーです。この論文では重み付き遮影平面上の一般の位置にある点を爆発させて作られる特定の有理局面における極化シリンダーの存在について研究しています。そもそもなぜシリンダーを探すのかというと、これがアフィン霧状の下方群作用という代数幾何学の非常に興味深い性質と結びついているからです。ある正規遮影多様体が極化シリンダーを持つことと そのアフィン切りが非致命な下方群作用を持つことは同値になります。特定のログデルペット局面では半正純極化されたシリンダーは滅多に見つからないのですが、著者の皆さんは別の豊富因子を極化として使えばシリンダーが見つかるのではないかと考えました。そこでログデルペット局面に対する藤田不変量の理論を駆使して豊富因子を総有理型と円錐速型の2つのカテゴリーに分類して分析しています。盛り切りやそれに関連する縮約を調べることでシリンダーとして機能する解部分集合を具体的に構築したのですね。結論として爆発させた点の数によってシリンダーの存在条件が決まることが示されました。総有理型の豊富因子の場合は爆発させた点の数が4つ以上であれば極化シリンダーを持ちます。一方で円錐速型の場合は点の数が0か1つの時に極化シリンダーが存在します。重み付き遮影平面の総有理幾何学とアフィン代数幾何学という2つの世界を具体的な数の条件によって鮮やかに結びつけた素晴らしい研究だと思います。18本目はカトリン・メアさんによるオンガロアカテゴリーズ&コンデンズドコントラクティブルシェムズガロア圏と凝縮化縮みスキームについてです。この論文では凝縮数学という新しい視点からスキームのガロア圏やホモトピー型を深く掘り下げています。もともとエタールホモトピー型という概念がありましたが、それだけでは捉えきれない情報を凝縮ホモトピー型なら保持できるという点が非常に刺激的です。例えば複素数上のアフィン直線はエタール的には可縮みですが、凝縮的な視点で見ると可縮みではないという驚きの結果が示されています。著者はあるスキームが凝縮か縮みになるための条件をガロア圏の視点や終点の存在を用いて分類しました。特に注目したいのが整数のスペクトラムに関する解析です。整数のスペクトラムはエタール的には可縮みであるため一見すると単純に見えますが、凝縮基本群を計算すると実は非致命であることが証明されました。つまり凝縮数学を用いることでこれまで見過ごされていた構造が浮かび上がってきたことになります。数論的な対象をこれほど精密に捉え直すアプローチは本当にエキサイティングな展開だと思います。19本目はジェンピングイさんとブライアン・R・ウィリアムズさんによる2ディメンショナルビラソロアルゲブラス2次元ビラソロ代数です。この論文ではパンクチャード形式円盤状の接層の同来体域切断というちょっと複雑な構造を持つ微分次数付きリー代数の中心拡大について分類しています。もともと1次元の世界ではビラソロ代数は強競馬理論の基本対称性として非常に有名ですよね。でも不思議なことに単純に次元を上げると通常のベクトル場のリー代数では意味のある中心拡大が存在しなくなってしまうんです。そこで著者たちは同来代数幾何学という強力なアプローチを導入して高次元版のビラソロ代数を定義しようと試みました。これは高次元の正則場理論における量子対称性を解き明かすための鍵になると予想されています。研究の手法としてはジュアヌロー法を用いて具体的なモデルを構築し、ゲルファンド・フクスコホモロジーやホッホシールドセールのスペクトル系列を使って計算を行っています。特にサイクリックコホモロジーやアティア類から得られる普遍的な特性類を使い、高次元球面上の積分として定義される乗与謝像を通じて具体的なコサイクルを導き出しました。結果として2次元の場合、中心拡大の空間が2次元になることが証明されました。1次元の時は唯一だったのに、2次元になると2つの独立したコサイクルが現れるというのは非常に興味深い展開だと思います。さらに、2次元複素多様体の属に対するグロタン・リーク・リーマン・ロッホ定理の局所的な普遍バージョンまで確立しており、最終的に対数トット多項式へと結びつける構成は見事の一言につきます。 20本目はボリス・シャピロさんによるカノニカル・フォームズ&モーメント Generating Functions of Plane Polyples 平面ポリポールの正準形式とモーメント生成関数です。この論文では正の幾何学における正準形式と平面ポリポールの正規化されたモーメント生成関数の関係について探求しています。ここで U ポリポールとは境界が未有理湖で構成された有解な平面半代数的領域のことです。もともと凸多面体の場合、多面体のモーメント生成関数がその極多面体の正準形式に対応するという相対性が知られていました。著者はこの関係が境界に曲線を持つポリポールにまで拡張できるかという点に注目しています。直線的な辺だけでなく曲線的な境界がある場合に何が起きるのかという非常に好奇心をそそられる問いですね。解析の手法としてはワクスプレス随伴曲線を用いて正準形式を構築し、グリーンの定理を適用してモーメント生成関数を境界上の積分として表現しています。結果として正則な有理ポリポールは正の幾何学の公理を満たす正準形式を持つことが示されました。面白いのは境界が曲線的な場合にモーメント生成関数が単なる有理対数形式ではなくホロノミックな分岐周期になるという点です。特異点は頂点に対応する長平面と非線形な境界成分の遮影相対曲線によって制御されます。例えば円の場合、正準形式は有理関数になりますが、モーメント生成関数は有理的ではない代数関数になり、相対円錐上に特異点を持ちます。また半円の例では直径部分からは頂点型の有理項が、円弧部分からは分岐した相対円錐項が現れるという混在した挙動が見られます。最終的に有理ポリポールのモーメント生成関数を相対的な分岐正準形式とみなすべきだと提案しています。多面体の相対性を曲線的な形状へと一般化し、関数が厳密な対数形式でなくても遮影相対性が特異的なサポートを支配していることを明らかにした非常に見事な研究でした。21本目はアレッサンドロ・ジムリアーノさんとモニカ・イダさんによるサム・リマークス・オン・デゼネラシー・オブ・トリディメンショナル・テンサーズ3次元テンソルの対価に関するいくつかの考察です。この論文では複素数体上の3次元テンソル、いわゆるハイパーマトリクスの対価性や完結性、そしてテンソルランクについて研究しています。幾何学的なアプローチを使ってあるテンソルが対価しているかどうかを判定し、その本質的な形式やランクを明らかにすることが目的です。面白いのがシュレーフリにまで遡る手法を取り入れている点です。具体的にはテンソルから導かれる線形形式の行列によって定義される3つの行列式スキームを分析しています。ここで注目すべきは過去の文献に対する修正が行われていることです。単にスキームの中に対価点があるだけではテンソルが対価しているとは言い切れないことが証明されました。なぜなら一般的な非対価テンソルであっても全ての最大小行列式が消える二重対価点が存在し得るからです。そこで著者たちは二重対価ではない対価点が存在する場合にのみテンソルが対価しているという新しい結果を導き出しました。また特定の形式についても詳しく分析しています。例えば形式が2の場合、ハイパー行列式が0であることと対価することが同値になります。さらに形式が2、3の場合や3より大きい数である R の場合についてもセグレ多様体の切断多様体などを用いて一般的なランクや対価性を判定する方法を提示しています。行列式スキームの特異点とテンソルの対価性の関係をここまで精緻に整理した点は非常に価値のある貢献だと言えるでしょう。22本目はマスドット DG からのクロス投稿で アキトフタキさんによるオンカップルドカラーアインシュタインメトリクス&エイキドソリトンズオンファノマニフォールズファノ多様体上の結合ケーラーアインシュタイン計量と重み付きソリトンについてです。この論文ではファノ多様体におけるケーラーアインシュタイン計量の一般化について研究しています。特に結合ケーラーアインシュタイン計量と重み付きソリトンという2つの概念に注目していますね。まず結合ケーラーアインシュタイン計量についてですが、これは標準的な計量よりも柔軟な性質を持っていて、通常のケーラーアインシュタイン計量が存在しないようなファノ多様体であってもこの結合計量なら存在する場合があるという点が非常に面白いところです。著者はこの計量の存在条件がある種の安定性と等価であることを証明しました。また重み付きソリトンの存在についてもKポリスパビリティという代数的な概念を用いて特徴付けています。さらに多様体の複素構造を変化させた時にこのソリトンがどのように振る舞うかという変形理論についても詳しく解析しています。特に注目したいのが具体的な例として挙げられているトーリックファノ多様の話です。通常の二気不変量がゼロにならずに計量が存在しないケースでも反標準類をうまく分解して結合二気不変量を考えれば計量が見つかるという結果を示しています。計算を簡単にするための剰余公式まで提示しており非常に実用的で鮮やかなアプローチだと思います。23本目はマス NT からのクロス投稿で MR チタさんとカリム・ヨハネス・ベッチャーさんによるノン R トリビアルプロパープロジェクティブシミリタズインタイプ A3D キューブタイプ A3 および D キューブにおける R 字名でない固有者 A 相似写像群です。この論文では次数4の直交インボリューションを持つ代数の固有者 A 相似写像群というかなり専門的なグループにおける R 同値という概念を深く掘り下げています。具体的にこのグループが R 字名であるかどうかを判定しようとしているのですがここが非常に面白いところです。著者たちはメルクル・ジェフさんによる構成法を巧みに利用してどのような体の条件があれば R 字名ではないタイプ D さんのグループが存在するかを突き止めました。特に違法的でねじれを持つ二重プフィステル形式が存在する体に注目し4元数代数を用いた具体的な構成によって R 字名にならない例を証明しています。さらに基礎数に基づく体を用いた具体例まで提示しており理論だけでなく実例をしっかり示した点に感銘を受けます。最終的に技術在体において全ての固有者 A 相似写像が R 字名になるのはその体のコホモロジー次元が2より小さい時に限るという非常にすっきりとした結論を導き出しました。数論的な条件と代数的な構造が見事に結びついた非常に密度の高い研究です。24本目はマス NT からのクロス投稿でイブ・オーブリーさんとホセ・フェリペ・ボロッチさんによるラショナルポインツ・オン・スムーズ・サーフィス・イン・ P の3乗オーバーフィニテ・フィールズ有限体上の3次元遮影空間における滑らかな局面上の有利点です。この論文では有限体上の3次元遮影空間にある滑らかな局面についてその上にある有利点の数の上階を改善することに挑戦しています。もともとドリーニさんなどが示した既存の上階がありましたが局面の次数に対して有利点の数がどう変化するか特に局面上の直線の存在がどう影響するかをより精密に分析したいと考えたようです。アプローチがとても巧妙で元の局面とその変動関数から作られた2つの補助的な局面との交わりを調べるという手法を導入しています。この交わりによってできるスキームの0次元部分を評価し有利点の重複度を分析することで新しい上階を導き出しました。特に局面上の直線がこの交わりにおいて重複度1を持つ場合により正確な評価ができることを証明した点が技術的なポイントです。実際にフェルマー型の局面などを例に挙げて この新しい上階が従来のものより優れていることを具体的に示しています。また一のべきねの性質を使って特定の票数において有利的な直線を持たない局面が存在することも詳しく調べています。最終的に局面の次数と有限体の大きさ、そして有利的な直線の数を用いて洗練された上階を提示しました。直線の数が次数に比べて少ない場合に従来の手法よりもずっとタイトな見積もりが可能になるという結果であり、数論的な視点から非常に実用的な成果と言えますね。25本目は mas.at からのクロス投稿でアレクサンダー・アイスシューさんによるハイリーコネクティッドノンフォーマルミルナーフィバーズビアポリヘドラルプロダクト、多面体積を介した高連結で非形式的なミルナーファイバーです。この論文では超局面特異点のミルナーファイバーにおいて高い連結性を持ちながら非形式的であるという少し珍しい性質を持つ例を構築することに挑戦しています。これまでにも非形式的な例は知られていましたが、単純連結ではなかったり連結性が低かったりと制限がありました。そこで著者はモーメント拡幅体という空間を利用するアプローチを取りました。具体的には単体的複体の結合やスター削除という操作を組み合わせることで空間の連結性を自在にコントロールしつつ、末性積という高度な構造を非自明に保つ手法を編み出しています。このあたりの構成は非常に巧妙で数学的なパズルを解くような快感がありますね。結果として任意の整数 n と k に対して系連結で非形式的なミルナーファイバーを持つ重み付き同時多項式が存在することが示されました。これにより特異点ファイバーのトポロジーにおける未知の領域が大きく広がったといえます。特に実際の連結性と蚊と松本境界を比較し、その乖離について考察している点も非常に鋭い分析だと感じました。26本目はCSLG からのクロス投稿でケビン・ダオさんとホセ・イスラエル・ロドリゲスさんによるミニマル・フィリング・アーチャイトクチャーズ・オブ・ポリノミアル・ニューラル・ネットワークス・カウンタレクサンプルズ・フロンティア・サーチ・アンド・デフェクツ・多項式ニューラル・ネットワークの最小重点アーキテクチャ・判例・フロンティア探索および欠陥です。この論文ではニューロ代数幾何学という視点から多項式ニューラルネットワークの構造と表現力の関係を深く掘り下げています。特に注目しているのがネットワークが表現できる関数の空間が形成する代数多様体、いわゆるニューロ多様体の次元です。研究の大きな目的は最小単方性予想という仮説を検証することでした。これは可能な関数空間をすべてカバーできる最小限の構造を持つネットワークは隠れ層の幅が山のような形、つまり単方的であるはずだという考え方です。簡単に言うと最初は幅を広げてパターンを捉え、その後に絞り込んで洗練させるのが効率的だという常識のようなものです。そこで著者たちはフロンティア探索というアルゴリズムを使い、次元の境界で候補を絞り込みながら有限体上の計算や記号計算を用いて効率的に探索を行いました。その結果なんとこの予想に反する例を見つけ出したのです。単方的ではないのに最小重点であるという構造が存在することを証明し、従来の常識を覆しました。さらに期待される対称性では説明できない表現力の損失を欠陥という概念で定義しています。この判例となる構造の一部に非常に大きな欠陥を持つ珍しいケースがあることも分かりました。多項式ネットワークの設計は私たちが思っていたよりもずっと複雑で奥深い世界であることが分かった非常に刺激的な研究です。27本目はMASSSG からのクロス投稿でティアン・ジュンリさんとシェンゼンニンさんによるシンプレクティックログ小平ディメンション無限大ハーゼブルッチ・ジュンストリングス&ウェイティドプロジェクティブプレーンズシンプレクティック対数小平次元マイナス無限大 キルツェブルフ・ユング文字列と荷重遮影平面です。この論文では荷重遮影平面のシンプレクティック最小分解について、対数小平次元がマイナス無限大である非連結なシンプレクティック因子の視点から研究しています。特にヒルツェブルフ・ユング文字列と呼ばれる構造が3つ組み合わさったとき、それがトーリック構造と互換性を持つかどうかを判定するという非常にテクニカルな課題に取り組んでいます。著者の2人は因子の連結成分の間の距離を測るためのエクセプショナルギャップという新しい概念を導入しました。これを使って特定の構成におけるトレリ型の定理を確立しています。さらにグロモフ・マクダフによる平面のキャラクタリゼーションを荷重遮影平面の場合に一般化したという点が見逃せません。シンプレクティックアフィンルーリングの存在が最小分解から得られる因子の構成を特徴づけることを証明しました。サイバーグ・ウィッテン理論やエクセプショナル級の研究を駆使して複雑な交差パターンを解き明かしていくプロセスには数学的な執念を感じます。荷重遮影平面という特異な空間をシンプレクティック幾何学の道具で鮮やかに切り出した非常に精緻な研究結果でした。最後はマス RT からのクロス投稿で広江和樹さんによるミドルコンボリューションフォーライアルゲブラレプレゼンテーションズ B 代数表現のための中間畳み込みです。この論文ではもともと局所系や複子案系のために開発された中間畳み込みという概念を B 代数の表現という枠組みで再現しようとしています。これまでブレード群の表現に関するロングムーディ積種や対数接続に関する原岡さんの中間畳み込みなど似たような道具がバラバラに存在していました。それを一つの統一的なリー代数論としてまとめ上げようという非常に意欲的な試みです。具体的には自由リー代数やドリンフェルト・コノリー代数、さらには超平面配置の補空間のホロノミーリー代数といった特定のリー代数の有限次元化群の件において中間畳み込み積種を定義しています。リー代数のホモロジーを用いて変形ロングムーディ積種を作り、それをさらに修正することで中間畳み込みを実現させています。結果としてこの積種がロングムーディ積種の無限小バージョンを自然に一般化したものであることや、レトバイラーとライターによる下方的中間畳み込みを特殊ケースとして回収できることが示されました。さらにリーマンヒルベルト対応を通じてホロノミーリー代数の中間畳み込みが局所系の中間畳み込みと対応していることも証明されています。特に汎用的な条件下で下群の規約性を保存するという合成則が証明されており、理論的な完成度が非常に高いです。純粋ブレード群の無限小版であるドリンフェルト・コノリー代数にこの理論を適用している点など、数論や幾何学への応用が期待されるエキサイティングな内容になっています。さてさて、今日は道来代数幾何学からモジュライ空間、等特異性や小平次元、さらには局所帯域原理とトロピカル幾何学まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の奥深いつながりを感じられる素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。